Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。インフルエンザから回復いたしました。本当に丸1週間でしたね。緊急のドクターがお話されていたように1週間は休むっていうことを大事にしてください。1週間はこのね、症状が薬を飲んでいても薬を飲み終えても症状が出る続くっていうことがありますよなんていうふうに言われていたんですが、本当にありがたいことに健康な毎日をね送っていることもあって、こんなふうに風邪をひいてダウンしたっていうのももうコロナの時以来だと思うので 4,5 年になりますかね。もう風邪はひいていなかったんですよね。そのちょっと鼻が出るとか、っていうのはあっても、その熱が出る風邪をひくとか寝込む風邪をひくっていうことが本当にありがたいことになくて、まあそれはちょっともしかしたら気力っていうところでもね、倒れたら家族が回らないみたいなところでなんとか持ってるっていうのもあるかもしれないんですよね。きっとこれを聞いてくださってるヴィーナスの皆様もわかるわかるっていうふうにね、共感してくださる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、久しぶりにねこれだけ、ああなんか動きたいけれども動けない、体がついていかない、心もついていかない、あちこち痛いっていうのを過ごして、ああ本当にこの健康でいる健康であるっていうことがありがたいことなんだなというふうに、体調をね崩したり何か不自由なことがあるたびにこの健康でいるっていうことのありがたさを感じるわけなんですけれども、今回も例外ではなく、本当にこの健康でいるっていうことは私たちの一番もうコアにある大切なことだし、もう毎日毎日このね健康な心と体に感謝しなきゃいけないなんていうふうに反省をしておりました。今日お届けするエピソードはですね、しばらく前からこのエピソードでお話ししたいなと思って私のスマホにのネタ帳にですねつけていたものだったんですけれども、どのタイミングでねこのエピソードをご紹介するのがしっくりくるのかなというふうに、あまりこう私はガチガチに考えない方なので、感覚でね今だなっていうのを感じた時にお届けするっていう感じなのでね、そのタイミングっていうのが何かこう私の中でしっくりこなくてお話できずにいたんですが、今だなという感じで、おそらく私が一人でお届けするエピソードの2025年一番最後のエピソードがこのエピソードになるのかなと思うのですが、フォーモとジョーモについてお話ししたいと思います。何かコンビ名みたいな感じに聞こえますけれども、フォーモとジョーモって聞いたことがあるでしょうか。フォーモというのは Fear of Missing Out、 何か楽しいことを見逃しちゃってるかもしれないっていう Fear ですね、不安のことなんですね。そしてジョーモというのが Joy of Missing Out、 Joy なのでね、その見逃してもいいやっていう、そういう喜びですよね。あえて見逃してもいいっていう、そこのにある喜びっていうところなんですけれども、 なんで私の中でこの今のタイミングでね、このフォーモとジョーモについてお話をしようっていう、こう自分の中でのしっくり感というか直感っていうのが出てきたのかなっていうのを観察してみると、だんだんとねホリデーのシーズンが近づいてくると、パーティーだったりとか1年の締めくくりのいろんなパーティーだったりとか、まあ、お友達や家族の集まりっていうその華やかな機会がすごく多くなると思います。で、人と集まるようなそのパーティーという華やかな集まり場所っていうのもそうですし、あとはプレゼントだったりとか、まあ、どこかにバカンスで出かける、冬のバカンスでどこどこのアルプスにスキーに行きましたとかね、寒いところに普段お住まいだったらこの寒い真冬の、タイミングで常夏のどこどこに行ってきましたとかっていうようなね、いろんなそういうシェアっていうのがSNS を開いたりすると、まあ、SNS ですよね、メインはね。そういう、まあ、写真だったりビデオだったりっていうのが溢れていると思うんですよね。で、きっと多くの方がもうこういう、私たちの心を疲れさせるような SNS との付き合い方っていうところを手放していらっしゃる方がすごく多いのかなっていうふうに感じます。私もかなり SNS をこう使う時間が減りましたし、さゆりさん全然アップしないなって思ってくださる方、もしいらしたら、あ、いつもチェックしてくださってありがとうございますっていう感じなんですが、SNS をね、開いて投稿するっていう回数もすごく最近減りましたし、あとはそうですね、ニュースレターをお届けする頻度もちょっと最近ね、スローダウンしているんですよね。私にとってちょっと今ブレイクが必要だなっていうふうに感じていることもあるのでね、自分の中でこうエネルギーをクリーンに整えたりとか、頭の中でこういろいろぐるぐるしているところをちょっと自分の中でこうゆっくりと整理整頓したいなと思っていて、いつもだったらこういう状況に来ると慌ててね、焦れるんですよね。もう年末なのに何かしなきゃ、子供たちが冬休みに入るから早くしなくちゃ、ね、子供たちが家にいるとやっぱり思い通りにどうしても仕事ができないっていうのが私のいつものパターンなので、それなら前もってね、ある程度のことはやっておきたいなと思ってやることが多かったんですけれども、今回はもう子どもたちと一緒に、我が家の場合だったらクリスマスだったりとか、まあ、約3週間ある冬休みをすごく楽しみにしているんですね。なぜならちょっとこうディスコネクトして、自分の中でそのゆったりする時間だったりとか、クリエイティブなことをただただその何かこう意味のないことであったとしてもですよ、一見ね、子供たち、まあ、家族で夫も含めてね、楽しむっていう時間を本当にこう細胞一つ一つで楽しむっていう時間を作りたいなっていうふうに感じているんですよね。でもやっぱり SNS をこうリラックスタイムにね開いて、いろんな動画だったり投稿っていうのが目に飛び込んでくるっていうこともあるんじゃないかなと思いますし、これからそのホリデーのシーズンになって、お休みのシーズンになると、もしかしたら普段よりももうちょっとゆったりとする時間が出るからこそ、スクロールしている時間が長くなるっていうこともあるんじゃないかなと思うんですね。それでそのフォーモっていうのは、先ほどお話ししたように Fear of missing out、 何か大事なことを逃しているかもしれない、私だけついていけないか、いけていないかもしれないみたいな不安のことなんですけれども、例えばお友達のクリスマスパーティーの写真を見て、あなたが行かなかったとしますよね。行かないっていう決断をされたとしますよね。で、その時にお友達のクリスマスパーティーの写真を見て、あ、やっぱり行った方が良かったのかも、みたいに自分の決断がちょっとこう、不確かなものになってしまったりとか、あとは周りの人がね、大掃除だったりとか、まあ、クリスマスだったりお正月の準備をしていて、あなたは前もって準備をしたとしますよね。もしくはあなたはこうクリスマスとかお正月はやらないっていうポリシーだとしますよね。それなのに、それでいいにもかかわらず、周りの人が忙しそうにしているのを見て、あ、私もなんかバタバタ忙しそうにした方がいいのかなって思ってしまったりとかね。で、あとは本当はもうこの年末のこの時期になったら、もう1年の疲れがドドーンと上から、もう30トンぐらいの重さで ね、押しつぶしてきているような感じで、とにかく本当にもうゆっくり休みたいみたいな感じであるにもかかわらず、今この年末にかけてのいろんな楽しそうなイベントのお誘いをね、断っちゃったら共通の話題がなくなっちゃうかもしれないとか、これを断ったら次もう誘ってもらえなくなくなるかもしれないとか、あとはこれを断ったら何につまらない人って思われるかもしれないなどなどなどなど、いろんな思いがあって見逃してはいけない、そこにいないといけないんじゃないかっていう不安な気持ちになって、本当はゆったりとしたスケジュールにしたいのに予定をぎゅうぎゅう詰め込んでしまったりとかっていうところなんですよね。それでそういう気持ちになるのがダメですっていうことではもちろんないんですよね。いつもねそういうスタンスでお話をしてると思うのですけれどもね、ただそのこういう気持ちっていうのはやっぱり誰かと素敵な時間を共有したいとか、素敵なコネクションを深めていきたいとか、そのつながっていたいっていう感覚から出てくるものですよね。誰かとつながりたいとか、ご縁を深めていきたいっていう気持ちがなかったら、誰にも会わなくていいやってなりますよね。だけれどもやっぱり、あ、この先日ね、ご縁をいただいて出会った、この方ともうちょっとご縁を深めたいから、このお誘いいただいたパーティー行ってみようかなとかですね。まあ、パーティーじゃなくても、何か例えばディナーのお誘いがあってとか、お茶のお誘いがあって、でこういうお誘いがあって行った方がいいのかな、行ったら楽しいかなとは思うんですけど、実は本当は心の奥では、あーでももうちょっと休みたいな、またもうちょっとゆったりしてる時がいいなって思ってたとしますよね。でこのフォーモっていう気持ちが強くなってしまうと、絶対見逃してはいけない、見逃したら仲間外れにされちゃう、見逃したらついていけなくなっちゃうみたいな感じにの気持ちが強くなりすぎると、どうなってしまうかっていうと、自分が本当はどうしたいのかっていうことが分からなくなってしまうんですよね。本当の自分の声よりも外の周りの人たちの考えるかもしれないことですよね。本当に私たちが心配しているように周りの人が考えるかって言ったら、それはその人にしかわからないんですよね。何をどうしてもね、周りの人が何を考えるか、どんなコメントをするかって、本当に私たちにはコントロールができないことなんですよね。それを知っていても周りのことを心配しすぎるんですよね、私たちはね。特にあなたがとってもその共感力があったりとか、人のことをすごく思う性格だったりとか、まあ一般的に言う優しい人みたいな感じのタイプだと、もしかしたらその傾向がより強いかもしれません。で、こんな風にフォームがどんどん強くなってしまうと、自分の声がわからなくなって、外の期待に応えようっていうところに重きを置いてしまって、気づいたらもうヘトヘトに、エネルギーがもう切れてね、ボロボロになってしまうんですよね。疲れますよね。一方ですね、この Joy of Missing Out、 あえて逃すっていうことを自分で選ぼう、そしてそれを選んでいるっていうことに私は喜びを感じるんだっていうことなんですよね。どうですか、皆さんは情も感じることができていますでしょうか。例えば大きな素敵なパーティーの、予定と家族の大事な記念日の予定が重なった時にね、本当にすごく大きくって、まあ、キラキラしている大きなイベントとパートナーとの結婚記念日っていうのが重なったとしますよね。でもジョーモの場合ですね、ジョイ・オブ・ミッシング・アウトの場合には本当に大事なのはどちらか、人によって違うと思いますよ。本当に大事なのは大きなパーティーかもしれないし、本当に大事なのはパートナーとの結婚記念日かもしれないしね。なんでパートナーとの結婚記念日を選ばないんですかとかっていうこともないんですよね。本当に人によって、そしてその時によって大切なものって変わると思うんですよね。だからそこはあえてどちらがっていうのは、ここではね、 なんていうのかな、どっちが大事かっていうところには私は触れる必要はないというか、私が大事だと思っているものとあなたが大事だと思っているものが必ずしも一致するとは限らないですよね。あとはその誰かと会うっていう約束を、ああなんかちょっとチクッとするけれども断って、家で何もしないでぼーっと過ごす。なんかぼーっと過ごすっていうこととか、何もしないっていうことって罪悪感を感じることってないですか？あ、なんかすごいこれって生産性が全くないみたいな、ね、時間をすごい無駄遣いしている私みたいに、ちょっと前の私はそう思ってました。何も生み出してないじゃないみたいな、こんな大事な、その自分たちの時間っていうのは命の時間であるっていう意識がすごく強くなってね、数年前に強くなったところから、時間は本当に大事だから、誰とこの時間を共有するのか、何のためにこの時間を使うのかっていうところはもう絶対大事にしようっていうのは決めているんですけれども、なんかそれがそこにすごい力が入りすぎて、生産性をすごくこう効率よくやらなきゃいけないみたいな変な方向にちょっと傾いてしまった時期があったんですよね。でも何もしない一見こう生産性ゼロみたいな時間も、私にとってはとっても大切な心をリセットする時間なんですよね。こんな風に Joe も Joy of Missing Out っていうのは、私はもう十分だ、ここに何かをプラスしたりとか、こういう場所にショーアップすることで私の価値が上がるとか下がるとか、こういう人と付き合っているところね、そういうこのつながりがあるから私がどうのとか、そういうことではなくって、もう私はこのままで十分なんだっていうところが、もう土台としてね、しっかり整っていると、足りない足りない、もっともっと何かそのキラキラするものを身につけて素敵に見せなきゃっていうのが全くなくなるわけなんですよね。そうすると本当に自分がどうしたいか、パーティー行きたい、あ行きたいな、そしたら行けばいいし、あでもやっぱり今日はお家でゆっくりキャンドルを灯して読書しようかな、そっちがいいな、じゃあパーティー断ろうっていう感じかもしれないし、どちらを取るにしても、私は自分がこうしたいっていうところをど真ん中に置いて決断している、行動しているっていうところなんですよね。でこのホリデーシーズンにね、起こりやすいフォーも、見逃しちゃったらどうしようっていう、そのちょっと不安なざわざわっとする気持ちですよね。っていうのは、まあ、その家族団らんで楽しそうにしている様子を、誰かのね、そういう素敵なご家族を見た時だったりとか、あなたが例えばすごく憧れているプレゼントがあったとしますよね。例えばこう車にリボンをつけてプレゼントしてもらったとかなんかビーチハウスをプレゼントしてもらったとか、なんか可愛い子犬をプレゼントしてもらったとかね、あなたにとってのあいいなっていう憧れるプレゼントってあるかもしれないんですけど、そういうのをね、実際にもらっていて自分のところにはやってこない、現実的にちょっと難しいプレゼントだったりすると、そういうのをもらっている人を見た時にフォーモがね顔を出したりとか、あと充実していそうに見える、ここがポイントです。充実していそうに見えるだけなんです。本当に充実してるかもしれないけれども、本当は充実してないかもしれないですよね。だけれども、なんかみんなすっごい充実しているのに、私だけあんまり充実していないみたいに感じてしまうようなこともあるかもしれません。あとは、まあ一般的に、どんなシチュエーションであっても、幸せそうな、まあこれも充実していそうな SNS の投稿などを見た時に、このフォーモっていう気持ちがね、ムクムクムクと顔を出すことがあるかもしれません。それでね、本当にその SNS の使い方がこう SNS に使われるんじゃなくて、私たちが SNS を楽しく使う、ビジネスで使ってる場合でもツールとして賢く使う側であり続けなくてはいけないんじゃないかなっていうのはありますし、そういうね 発信をされている方もいっぱいもういらっしゃると思うんですよね。それで今までにもね、結構びっくりするような画像を見たことがあって、その SNS に載せる写真を撮るために怪我をしちゃったりとか、最悪の場合には命を落としてしまった人とかもいらっしゃるわけなんですよ。ただその瞬間を誰かに見せたいからっていうね、まあ誰かに見せたいっていう気持ちは純粋な気持ちかもしれないですけれども、自分がすごいでしょ、私こんなことしてるのすごいでしょ、私こんなところに行ってるのすごいでしょ、私こういう人たちと付き合いがあるのっていうのを見せびらかすために時間を使うのか、それとも本当に大切な人と大切な時間、もしくは自分と一緒にですよね、一人のとっても貴重な大切な時間を大切にしっかりとその瞬間瞬間を楽しみながら感じながら過ごすのかっていうところなんですよね。あなたはどちらを選びたいでしょうか。明らかだとは思うんですけれども、このエピソードの最後にですね、フォーモからジョーモへ視点を切り替えるための3つのポイントをご紹介して、このエピソードを締めくくりたいと思います。3つ目の、1つ目が全部やらなくてもいいっていうことですね。そういうふうに自分に許してあげるっていうことです。で、そのお誘いに全部乗らなくてもいい、誘われた場所に全部行かなくてもいい、何かあれやらなきゃこれやらなきゃね、今年がもう1年終わるから1年が終わる前にやらなくちゃっていうことをね、やらなくてもいい。で、あとはいろいろなんかみんなのことをすごい心配してみんなを喜ばせようとして一生懸命身を減らし、すり減らして頑張ろうとしていたとしたならば、本当はそれってもっとシンプルにできないかなっていうところですよね。例えばもうみんなのプレゼントを用意するっていうのでもう心をすり減らしているんだったら、もしかしたらもうやらなくていいプレゼントっていうのもあるかもしれないですよね。私は結構そこはね削りました。もういいんじゃないですかっていう感じでね、家族の中でね、私も本当にもう物はいらないし、その誰がメインで楽しむのかっていうことですよね、そのプレゼントをね、そこを大事にしたいなってすごく思うんですね。でもこれは本当にお一人お一人考え方が違うので、あなたにとって何が心地よいかっていうところですね。そして2つ目のポイントっていうのが、このホリデーは誰のためのものなのかっていうところなんですよね。で、私はどんな風に過ごしたいのか、ぜひ考えてみてください。我が家は毎年そうですね、今年は静かですけれども、去年まではね、もうびっくりするほどみんな12月24と25がすごく重要なんですよね。だから24はどの親戚の家でお祝いするのか、25は誰の家なのか、もう25はもうスーパースター級で大事なんですよね。だからその日を誰の家でお祝いするのかってね、私はうちが選ばれないでくれって必死に願ってましたけれども、幸いね、選ばれたことはなくて本当にほっとしてるんですけれども20名ぐらいの人が家に来てですね、その20名分のご飯を用意してなんて私にはとてもじゃないけどできないと思って、お祝いする前にもうやつれて気絶しちゃうって思うんですけれども、そういうね、なんかその家族がこう、まあ、言い争うって言ったら大げさなんですけれども、誰がどの家でやるのかみたいなことでいつも揉めていて、その間に入ってすごくストレスを感じることが多かったんですね。でも去年だったか一昨年だったか、何かのスイッチがポチって入ってですね、あ、私この間に挟まれてモヤモヤするのもうやめようって思ったんですよね。そこからもう勝手にして、言われたところにみんなで一緒に行くので私をそこに巻き込まないでくださいっていう風にしたらとっても楽になりました。もしね、同じようなテーマで悩んでらっしゃる方がいたらご参考にしていただけたらと思います。そして3つ目は、先ほどもちょっとお話ししましたけれどもね、 小さな喜びをじっくりと味わってみるっていうことですね。その小さな喜びっていうのも本当に人によって違うと思うんですけれども、温かい飲み物を楽しむだったりとか、私は今これを収録しながら大好きなイギリスの、紅茶のブランドのね、紅茶に少しオーツミルクを入れてミルクティーにしていただいてるんですが、すごくね香りがいい紅茶なので、はあ、なんか幸せだなって思いながらね、このたった一杯のこの温かいミルクティーをいただくっていう、このすごくシンプルな行為にもこれだけ幸せを感じられますよね。あとはコーヒーを入れた時のそのとってもいい香りがするとかですね。もしかしたら私が今使っているカップはもうね、これ何年でしょうね、24年ぐらい前に買った、初めてバルセロナに来た時にパセオデグラシアっていう、グラシア通りっていう、まあ、銀座の中央通りみたいな大きな通りがバルセロナにあるんですが、そこにあるスターバックスでバルセロナって書いてある、あのスタバってシティマグっていうのがあると思うんですけど、そのねバルセロナって書かれている大きいマグカップを自分のために買ったんですね。それをねまだ使ってるんですよ。日本に持って帰って、初めてバルセロナに旅行に来た後持って帰って、それでこちらに引っ越してくる時も持ってきたほど、私にとってすごくあの意味のある価値のあるカップなんですね。でももうバルセロナの文字ももう消えかかっているのですが、本当はねもっとなんかこう素敵な、きちんとこのソーサーに乗せて素敵なカップでいただいた方が、あの自分のために大切にお茶をいただいているっていう感じがするのかもしれないんですが、このね色あせたカップも私にとってはすごくこうセンチメンタルな価値があるものなので、このね巨大なカップでミルクティーをねいただいているんですね。そんな感じで小さな喜びっていうのをじっくりと大切に味わってみる、静かな朝だったりとか、今朝はね例えばバルセロナは昨日一昨日とすごく雨が降ったの で気温がかなり下がったんですよね。そうすると朝こう霧がかかっていて、霧がかかっているような朝の冷たい空気の香り、イメージしてみてください。はあ、もう本当にそれだけでもいい香りですよね。大好きな香りなんですけれども、こう森の中にいるようなね香りがこの私のご近所に漂っていて、すごく気持ちがいい朝だったんですよね。あとはもしかしたらお友達と何気なくお話ししている時の温かいつながりだったりとか、あとはいつも言わなくてもわかるよねって思うような仲良しのお友達に改めていつもありがとうとかね、あなたとお友達でいることが本当に宝物だよっていうような言葉を例えばかけたりとかっていうふうに、小さな喜びをじっくりと味わってみる。こんなふうに今年のあなたのホリデーシーズンが、フォモではなくてジョーモがいっぱいの時間になったらいいなと思っています。この時期ってね、本当に私たちそれぞれにとって大切なもの、本当に大切なものを優しく思い出したり、つながり直したりする時間なんじゃないかなっていうふうに感じています。なかなかね、普段はゆったりとする時間もなく、バタバタっとね、毎日忙しく過ごされているっていう方も多いんじゃないかと思いますし、私ものんびりしているように見えて、意外と忙しい毎日。なのでね、このホリデーシーズンは少しスローダウンして、少しというかかなりですね、スローダウンしてディスコネクトしてリフレッシュしたいなっていうふうに思っています。その時間の中で今もうすでにここにあるものっていうところを本当に深いところから感謝する、ありがたいなっていう気持ちを感じる時間っていうのをたくさん作りたいなと思っています。あなたのホリデーがとても暖かくて素敵な時間になることをバルセロナから願っております。ということで、今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。そして私が一人でお届けするエピソードは2025年、こちらが最後のエピソードですので、本年も1年間ビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。今年の途中から ビバラビーダに出会ってくださったあなたも、本当に出会ってくださってありがとうございます。2026年もまた毎週金曜日、最低でも毎週金曜日ですね、週に1回お届けできるように、私もいろんなところにアンテナを張ったり、私が感じたことを皆さんとここでシェアさせていただいたり、大切にこのポッドキャストをお届けしていきたいと思っています。また来年もお耳にかかれますことを心待ちにしております。今年も一年ありがとうございました。Muchísimas gracias y hasta el año que viene. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.